声の広報、県からの便りです。平成29年3月号、発行、群馬県広報課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファクス 027-243-3600。 訂正とお詫び。29年1月号の特集新春群馬ちゃんクイズの中で問題2の答えが高山社跡となっていましたが、正しくは荒船風穴でした。訂正してお詫びいたします。目次、県の人口と世帯数。特集、悩みを抱える子ども・若者を支える。知事コラム、防災体制の充実に向けて。インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内。群馬交響楽団定期演奏会。園児・児童の安全を見守りましょう。県立桐生特別支援学校が開校します。3月1日から5月31日は山火事予防運動期間です。転居したら新しい住所地で投票しましょう。世界遺産群馬絹遺産継承のための寄付募集。全国障害者スポーツ大会、笑顔つなぐ愛媛大会、個人競技参加選手募集。井伊家ゆかりの群馬の城ストーリー、春の城巡りへのいざない。編集室独り言。目次終わり。県の人口と世帯数、県移動人口調査。平成29年1月1日現在、県人口196万4501人、対前月マイナス926人。男96万9370人、女99万5131人。世帯数78万3239世帯。特集、悩みを抱える子ども・若者を支える。不登校や引きこもりなど社会生活を送る上で様々な困難を抱えている子ども・若者がいます。こうした子どもたちの悩みを受け止め、社会的な自立につながるように学校や行政、民間団体など様々な立場の人が支援しています。複雑化する子ども・若者の問題。核家族化や地域社会とのつながりの希薄化など、子ども・若者を取り巻く環境は変化しており、親や子どもが不安や負担を抱え込みやすい状況となっています。またスマートフォンなどの普及に伴って子どものインターネットへの依存やインターネット上のいじめ問題などが発生しています。このような中、子ども・若者が抱える問題は一人一人異なり、様々な要因が複雑に絡み合って発生しています。例えば、貧困や児童虐待などがいじめや不登校、引きこもりなどの問題につながることがあります。不登校・引きこもりの現状。子ども・若者が抱える問題のうち、不登校や引きこもりはその後の社会的自立に大きな影響を及ぼします。文部科学省の調査によると、27年度に不登校で30日以上欠席した県内の児童・生徒の数と 在籍者に占める割合は、小学校が416人、0.39%、中学校が1561人、2.71%、高等学校が831人、1.55% で、小・中学校では人数と割合が前年度より増えています。また内閣府の若者の生活に関する調査、27年12月によると、引きこもりの状態にある人、学校や仕事に行かず、普段は家にいて外出することが少ない、または外出しない状態が6ヶ月以上継続している15から39歳の人の割合は約60人に1人で、全国で54万1千人いると推計されています。引きこもりは不登校などがきっかけとなって起こる場合があり、長期化したり年齢が高くなったりするほど解決が難しくなります。多方面から子どもたちを支える。このような悩みを抱える子ども・若者に対して、学校や行政、民間団体など様々な立場の人が支援しています。例えば、県はすべての公立小中学校、県立中等教育学校、高等学校にスクールカウンセラーを配置し、子どもや保護者が悩みを相談できる体制を整えています。また、不登校や引きこもり、中途退学などにより学校に相談しにくい場合は、県子ども・若者支援協議会や NPO 法人などの支援を受けることができます。次代を担う子ども・若者が健やかに成長するため、学校や行政、民間団体などが互いの取り組みへの理解を深め、連携していくことが一層求められています。子ども・若者を支えるため、どのような活動が行われているのでしょうか。学校での取り組み。本県では平成7年度からスクールカウンセラーを配置、現在151人が活動しています。学校での取り組みについて、県スクールカウンセラーの岡田節子さんにお聞きしました。様々な悩みに向き合う。私は臨床心理士で、9年前から県のスクールカウンセラーをしています。スクールカウンセラーは、臨床心理士の資格や相談業務の経験を持ち、児童生徒や保護者の悩みの解決方法を一緒に考えます。私は県のスクールカウンセラーとして、中学校、県立高等学校にそれぞれ週1回ほど行っています。学校では生徒や保護者と面談したり、教育相談に関する会議で教師と情報共有や意見交換をしたりしています。生徒からの相談内容は人間関係の悩みが多いです。例えば、クラスや部活動で周囲から言われた言葉で傷ついたという相談や、家族関係の相談もあります。他には、進路や学習面での悩みを話す生徒もいます。また、教師や保護者からは、不登校に関する相談や、学校、家庭での生活がうまくいかずに困っているなどの相談を受けます。心の支えになれる存在に。スクールカウンセラーの役割は、まず相談者の思いや不安な気持ちをしっかり受け止め、その上で教師や保護者ができることを探して、双方をつなぐ手伝いをすることです。日頃カウンセリングをしている中で、誰か一人の力だけで問題が改善に向かうケースは少ないです。教師や保護者など、いろいろな人が協力することで、事態が良い方向に進むことが多いと感じています。そのことを、生徒や保護者、教師が認識して取り組むことで、 悩みの解決に向けた良い循環が生まれます。そのため、私自身が日頃から生徒に接している教師や保護者とより良い共同関係を築くことを心がけています。悩み事があるときは、生徒や保護者、教師などが一人で抱えすぎずに自分の状況や大変さを誰かに伝えてもらいたいです。これからも生徒が充実した学校生活を送れるよう、困った時に気軽に相談でき、心の支えとなる存在になりたいですね。NPO 法人の取り組み。悩みを抱える子ども・若者を支援している群馬若者応援ネット前橋市の佐藤誠代表にお話を伺いました。経験を生かして。26年9月から前橋市内でアリスの広場というフリースペースを運営しています。ここは不登校や引きこもりの人が好きな時に訪れ、自由に過ごせる場所です。また、保護者などから寄せられる不登校や引きこもりに関する相談にも対応しています。私は中学1年生の時に体調不良から不登校になりました。当時は自分でも原因がわからず、とても悩みました。そんな時、親の勧めでフリースペースに通い始め、同じ境遇の仲間と交流する中で、次第に前向きな気持ちになりました。19歳で当時の大学入学資格検定を取得し、大学院まで修了することができました。今振り返ると、大人になることへの不安が体調不良の原因だったのではないかと思います。小中学生の場合、不登校や引きこもりの状態になった原因が本人にもわからないことが多いため、保護者がより不安を感じていることがあります。そういう時は自分の経験を話すようにしています。一人一人に寄り添った支援を。ここでは小学生以上の人を受け入れていて、現在は10代後半から20代前半を中心に15人程度が通っています。みんな好きな時に来て、談笑や勉強、読書などをして過ごしたり、時にはボランティアの人と楽器演奏などをしたりします。また若者に対しては、将来社会に出ていくための準備として、ビルの清掃などの就労体験をしています。現在の課題は仕事の種類を増やしたり、少し難易度が高い仕事をしたりする環境を整えるため、受け入れ先を見つけることです。フリースペースは、不登校や引きこもりの子ども・若者が自立するための第一歩となる場所です。自分の経験を踏まえて、生きていく道はたくさんあるということを伝え、一人一人に寄り添いながら支援を続けていきたいです。フリースペースアリスの広場。開所日、時間。火曜から土曜日。午前10時から午後6時。祝日を除く。所在地。前橋市南町プラザアン2階。費用、1回あたり500円、利用料。問い合わせ先。電話。027-225-5500。ホームページ http://npo-alice.org/。 行政の取り組み。県では様々な機関が連携して子ども・若者を支援しています。県子ども若者支援協議会事務局の飯塚義彦さんにお話を伺いました。一丸となって取り組む。25年8月に県子ども若者支援協議会を設置しました。この協議会は、教育、保健医療、福 祉、雇用などの各分野における国、県の機関や民間の支援機関などで構成し、各機関が連携しています。27年9月からは、本県独自の取り組みとして、高等学校中途退学者への支援事業を始めました。この事業では、高等学校を中途退学する人に、協議会の支援が受けられることを学校から伝えてもらい、支援を希望する場合は、個人情報の提供に同意してもらいます。そうすることで相談を待つのではなく、こちらから連絡して支援をすることができます。支援を必要とする人が新たな一歩を踏み出すためには、情報も必要です。そのため、丁寧に話を聞き、希望に応じた情報を提供するほか、関係機関の相談員などと情報を共有して、いち早く適切な相談・支援機関につなげます。切れ目のない支援を。具体的には、もう一度勉強したい人には、高等学校卒業程度認定試験や、通信制高等学校の情報を提供します。また、働きたい人には、就労に必要な訓練を受けられる若者サポートステーションなどを紹介します。その他にもフリースペースを紹介するなど、一人一人に合ったきめ細かい対応を心がけています。この事業で支援した人の中には、通信制・定時制高等学校に編入学するなど、新たな道を歩み出した人もいます。今後は、引きこもりの状態にある中途退学者に対して、個別訪問やカウンセリングを行うなど、就労や再学習に向けた支援をさらに充実させていきたいです。問題を抱えてつまずいたり、立ち止まったりしても、希望を実現する方法はたくさんあります。このことを多くの人に知ってもらい、困っていたら遠慮なく相談してほしいです。子ども・若者の自立支援ガイド。不登校・引きこもりの状態から支援を受けて一歩踏み出した人の体験談や相談・支援機関の情報を紹介しています。子ども・若者支援情報メルマガ。困難を抱える子ども・若者の支援などに関する情報をメールマガジンで配信しています。詳しくは、県結婚子育て応援ポータルサイト、群馬スマイルライフ。http://smile-lee-fe.pref.gunma.jp/pc/youtheevlopment/ をご覧ください。子ども・若者に対する支援。県子ども・若者支援協議会。事務局。厚生機関の情報集約。連携による支援。専門機関の紹介など。厚生機関、教育分野、教育委員会、総合教育センター、保健医療分野、保健福祉事務所、心の健康センター、発達障害者支援センター、医療機関、福祉分野、保健福祉事務所、女性相談所、児童相談所など、雇用分野、群馬労働局、若者サポートステーションなど、育成支援分野、青少年育成事業団など、矯正・更生保護分野、前橋保護観察所、前橋少年鑑別所、 警察。学校に在籍している人、保護者は、教師、スクールカウンセラーなど、学校に相談し、支援を受ける。高等学校を辞めてしまった人は、学校が協議会を紹介し、個人情報の取り扱いに同意すると、協議会が連絡支援をする。他にも、民間のフリースペース、私立の通信制高等学校などでの支援も受けられる。ご利用ください。子育てに関する相談。子どもホットライン24、県中央児童相談所。相談日、時間、毎日、24時間受付。相談先、フリーダイヤル 0120-783-884。 携帯電話からは、電話 027-263-1100。 心の健康・病気についての相談。県心の健康センター。相談日・時間、月曜から金曜日、午前9時から午後5時、祝日を除く。所在地、前橋市野中町。相談先、電話 027-263-1156。 引きこもり・発達障害に関する専門相談。引きこもり支援センター。相談日・時間、月曜から金曜日、午前9時から午後5時、祝日を除く。所在地、前橋市野中町、県心の健康センター内。相談先、電話 027-287-1121。 県発達障害者支援センター。相談日・時間、月曜から金曜日、午前9時から午後5時15分、祝日を除く。来所による相談だけ、電話予約が必要です。所在地、前橋市新前橋町、県社会福祉総合センター内。問い合わせ先、電話027-254-5380。 不登校・いじめなど学校生活の相談。子ども教育相談室、県総合教育センター。相談日・時間、月曜から金曜日、午前9時から午後5時、第2・第4土曜日、午前9時から午後3時、祝日を除く。電話 0270-26-9200。 いじめに関する緊急相談・いじめ相談ホットライン、県総合教育センター。相談日・時間、月曜から金曜日、午前9時から午後7時、第2・第4土曜日、午前9時から午後3時。受付時間外・祝日は、子どもホットライン24に転送されます。相談先、フリーダイヤル 0120-889-756。 早く和む。携帯電話からは、電話 0270-20-1515。 4月1日から24時間子ども SOS ダイヤル、フリーダイヤル 0120-0-78310、 悩み言おうに移行します。相談日・時間は変わりません。 非行や問題行動の相談、少年育成センター、県警察。相談日、時間、月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。祝日を除く。所在地、前橋市西片貝町。相談先、電話 027-221-1616。 ホーム少年支援センター群馬、前橋少年鑑別所。相談日、時間、月曜から金曜日、午前9時30分から午後0時15分、午後1時から5時、祝日を除く。所在地、前橋市岩上町。相談先、電話 027-233-7552。 若年無業者、15歳から39歳の就労支援。若者サポートステーション。相談日、時間、月曜から金曜日、第2、第4土曜日、午前10時から午後5時、祝日を除く。来所による相談だけ、電話予約が必要です。所在地、問い合わせ先、群馬若者サポートステーション、前橋市千代田町、電話 027-233-2330。 東毛若者サポートステーション、太田市下浜田町、電話 027-657-8222。 費用は無料、通話料は相談者の負担になります。問い合わせ先、スクールカウンセラーについて、県庁義務教育課、電話 027-226-4619、 ファクス 027-243-7759。 県子ども若者支援協議会について、県庁子育て青少年課、電話 027-226-2393、 ファクス 027-226-2100。 以上で特集、悩みを抱える子ども若者を支えるを終わります。大沢正明知事コラム、防災体制の充実に向けて。東日本大震災から6年が経ちます。この間にも全国各地で記録的な集中豪雨による大規模な水害や土砂災害、火山災害などが発生しています。また昨年4月には、これまで地震が少ないと考えられていた熊本県で大地震が起こりました。このように災害はいつ、どこで発生するかわからず、日頃からの備えが大変重要です。本県では今年度、熊本地震などを踏まえ、災害発生時に迅速かつ的確に応急対策を実施するための県地域防災計画や応急業務マニュアルを見直しました。また、県と市町村等との防災体制検討会議を開催し、市町村や民間事業者、ボランティア団体などと効果的に連携・協力できる体制づくりを進めています。今後も本県の防災・減災体制のさらなる充実・強化に向けて、全庁を挙げて取り組んでいきます。 インフォメーションお知らせ。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。Y グループレフ。放送時間、月曜から金曜日、午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング。放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分。日曜日、午前10時55分から11時。日曜日はポルトガル語で放送しています。群馬交響楽団定期演奏会情報。期日、3月18日土曜日。開演時刻、午後6時45分、6時開場。会場、群馬音楽センター、高崎市高松町。内容、指揮、大友直人。ピアノ、萩原真美。曲目、千住明、オペラ滝の白糸序曲。チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番変路短調作品23。ラフマニノフ交響曲第2番補短調作品27。入場料 S 席4600円 A 席4100円 B 席3600円 C 席自由席2100円。入場券販売場所。群馬音楽センター、チケットピア、群馬交響楽団事務局、高崎市高松町、など。群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また、入場券の郵送もできますのでお問い合わせください。その他、障害者手帳をお持ちの方、28年4月1日現在満70歳以上の方、学生25歳以下は S、A、B 席は500円引き、C 席は600円引きです。なお、入場券の割引は群馬交響楽団事務局への申し込みだけとなります。申し込み、問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、ファクス 027-322-4943。 園児、児童の安全を見守りましょう。入学や進級を控えた子どもが安全に暮らせるよう、家族や地域で子どもを犯罪から守りましょう。子どもに伝えておくこと。子どもは一人でいると犯罪の被害に遭いやすいため、常に誰かと一緒にいるように指導しましょう。防犯ブザーはいつでも鳴らせる場所に身につけさせ、いざという時のために、助けてと大声を出す練習をしておきましょう。子供と一緒に確認しておくこと。通学路や遊び場などへの道を一緒に歩き、子供安全協力の家やコンビニエンスストアなど危険を感じた時にすぐに逃げ込める場所を確認しましょう。人通りの少ない道や空き地、駐車場、公園、ショッピングセンターなど、誰でも入れて周囲から見えにくい危険な場所も確認しましょう。不審な人が立っていたり、見かけない車に人が乗っていたりした場合は、3メートル程度離れた場所を通り過ぎるようにしましょう。地域の皆さんへ、子どもの登校時間や下校する午後3時から7時までは、子供が犯罪の被害に遭いやすい時間帯です。これに合わせて自主防犯パトロールや買い物、犬の散歩などに出かけるようにしましょう。 地域ぐるみで子どもを見守る環境を作るため、ご協力をお願いします。問い合わせ先、県警察本部子ども女性安全対策課、電話 027-243-0110、 内線 3451、 ファクス 027-243-7084、 県庁消費生活課、電話 027-226-2356、 ファクス 027-223-8100、 子ども向け防犯出前講座の講師を派遣します。幼稚園や保育所、小学校、放課後子ども教室、学童保育所などで紙芝居や実演を交えながら防犯について説明します。対象、内容、幼児、誘拐、連れ去り防止、規範意識、小学校低学年、誘拐、連れ去り防止、紙芝居、ロールプレイング、小学校中学年、防犯ブザー訓練、保護者の付き添いも可、おおむね10人以上で申し込んでください。所要時間はいずれも30分から50分程度。講師、県職員や警察職員など。費用、無料。会場費や広報費は開催団体の負担になります。申し込み期限、実施希望日の1ヶ月前。申し込み方法、所定の申し込み用紙。申し込み用紙配布場所、問い合わせ先、県庁消費生活課、電話 027-226-2356、 ファクス 027-223-8100。 申し込み用紙は県ホームページ http://www.peref.gunma.jp/0505/c/011074.html からも入手できます。県立桐生特別支援学校が開校します。4月1日土曜日から桐生市立特別支援学校を県に移管し、県立桐生特別支援学校として開校します。従来の市立特別支援学校の特徴を生かし、一人一人のニーズに応じた指導・支援について、より一層の充実を図ります。所在地、桐生市菱町、移管前と同じ。通学対象、桐生市に在住する知的障害のある児童・生徒、小中学生年齢相当。問い合わせ先、県庁特別支援教育課、電話 027-226-4651、 ファクス 027-243-7785。3月1日から5月31日は山火事予防運動期間です。県は山火事が多発する時期である3月1日から5月31日を山火事予防運動期間とし、パトロールなど予防対策を強化しています。私たち一人一人が気をつけることで山火事の発生を防ぐことができます。山火事予防にご協力をお願いします。山火事の特徴。山火事は消火が難しいため、一旦発生すると非常に大きな被害をもたらす恐れがあります。 また焼けてしまった森林を元の姿に戻し、森林の持つ公益的機能を回復させるまでには、多くの時間と費用が必要です。山火事の原因。人為的な原因による出火がほとんどです。近年は家の庭や田畑の周りでの焚き火から山林に燃え広がる事例などが多くなっています。山火事を防ぐには、特に次のことに気をつけましょう。枯れ草の近くなど、周囲に燃え広がる恐れのある場所では焚き火をしない。風の強い時や空気が乾燥している時は、火の取り扱いに十分注意し、焚き火をしない。火器を使用している時は、その場を離れず、使用後は確実に消火する。タバコの吸い殻は火が消えたことを必ず確認し、投げ捨てない。もし山火事を見つけたら、速やかに119番通報し、安全な場所に避難する。問い合わせ先、県庁林政課、電話 027-226-3221、ファクス 027-223-0154。 転居したら新しい住所地で投票しましょう。選挙で投票するには選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿への登録は、住民票のある市町村が行います。進学や就職などに伴い転居したときは、忘れずに住民票を移動し、新しい住所地で投票しましょう。選挙人名簿に登録されるには、市町村の区域内に住所があり、当該市町村において住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていることが必要です。問い合わせ先、県選挙管理委員会、電話 027-226-2218、 ファクス 027-243-2205。 世界遺産群馬絹遺産継承のための寄付募集。県では世界遺産富岡製糸場と絹産業遺産群と県内の貴重な群馬絹遺産を将来の世代に引き継いでいくため、県世界遺産群馬絹遺産継承基金を設置し、皆さんからの寄付を募集しています。寄付金は世界遺産や群馬絹遺産の保存・活用、情報発信などに使用します。寄付方法、所定の申し込み用紙、群馬ふるさと納税からも申し込めます。詳しくは、県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/04/a/431008.html をご覧ください。申し込み用紙入手先、富岡製糸場と絹産業遺産群、ホームページ http://worldhertage.pref.gunma.jp/ja/tkn-dn/。 問い合わせ先、県庁世界遺産課、電話 027-226-2328、 ファクス 027-224-2812。 全国障害者スポーツ大会、笑顔つなぐ愛媛大会、個人競技参加選手募集。10月28日土曜日から30日月曜日まで、愛媛県で開催される全国障害者スポーツ大会に県を代表して参加する選手を募集します。派遣期間、10月26日木曜日から31日火曜日。内容、障害のある人がスポーツの楽しさを体験するとともに、広く障害に対する理解を深めることを目的に行われる日本最大の障害者スポーツの祭典。対象、29年4月1日現在、13歳以上で、県内在住または県内の施設に入所している、肢体、視覚、聴覚、内部、膀胱、直腸機能、障害または知的障害のある人。障害の種類によっては出場できない種目があります。種目、定員、陸上14人、水泳4人、アーチェリー1人、卓球5人、フライングディスク4人、ボーリング2人、予定。いずれも個人競技。種目ごとに選考記録会を行います。詳しくは申し込み用紙を確認してください。費用、無料。申し込み期限、4月12日水曜日。申し込み方法、所定の申し込み用紙。申し込み用紙配布場所。県庁県民センター、市役所町村役場。県保健福祉事務所、県立ふれあいスポーツプラザ、伊勢崎市下ふれい町、県立 UI ピック記念温水プール、渋川市みゆきだ、ほか、県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp /d421007.html からも入手できます。問い合わせ先、県障害者スポーツ協会。電話 0270-63-2600。ファクス 0270-61-8009。井伊家ゆかりの群馬の城ストーリー。春の城巡りへのいざない。現在放映中の NHK 大河ドラマ、女城主直虎。その主人公、井伊直虎の養子として登場する井伊直政が築いた高崎城など、本県には井伊家ゆかりの場所があります。この春、井伊家の足跡をたどってみませんか。箕輪城と井伊直政。箕輪城は1500年頃、榛名山東南麓の丘陵地に、上野国西部を支配していた長野氏により築城されました。丘陵地形を巧みに利用し、郭を直線的に配置した広大な城跡は、戦国時代を代表する城郭として国の史跡に指定され、日本百名城、日本城郭協会選定にも選ばれています。箕輪城は武田信玄による猛攻を幾度となく撃退し、難攻不落を誇りましたが、1566年、武田軍の総攻撃で落城、長野氏は滅亡します。その後、城主は武田、織田、北条氏と移り、徳川家康の関東入府に伴い、徳川四天王の一人だった井伊直政が、家康の家臣の中で最大石高の12万石で入城します。 1598年に居城を高崎城に移し、箕輪城は廃城となりました。城跡には本丸を囲む土塁や空堀、石垣などの遺構が残り、中でも巨大な本丸南堀は全国屈指の規模を誇ります。また昨年11月には戦国時代で関東最大規模の門跡と言われる角馬出し西小口門が復元されるなど、戦国の息吹を今に感じる名城です。問い合わせ先、高崎市観光課、電話 027-321-1257、ファクス 027-325-4879。 高崎城を築く井伊直政は家康の命を受け、廃城になっていた和田城跡に石高にふさわしい新たな城を作りました。中山道や三国街道の要であるその土地の名前を高崎と改め、箕輪から町屋や寺社を移し、城下町を形成しました。そのため今も高崎には田町や連雀町など箕輪にあった町名が残ります。高崎城は烏川を背に、本丸を二の丸三の丸で取り囲む広大な城郭で、関ヶ原に向かう徳川秀忠率いる30,000の軍勢が駐屯できたほどです。城の防御を強固にするため、三の丸東南に凸型の出ます姿を配したほか、城と城下町を含めて外周を土塁や堀で囲い込む総構えと呼ばれる構造が特徴です。関ヶ原の合戦後、井伊氏は近江へ移風となり、城郭の整備は安藤氏に引き継がれ、高崎城天守御三階櫓が建てられました。明治期に城内は整地されてしまいましたが、三の丸を囲む土塁と堀が現存し、復元移築された乾櫓や東門とともに、王子の城の姿が忍ばれます。問い合わせ先、高崎市観光課、電話 027-321-1257、 ファクス 027-325-4879。 安中城と井伊直勝。安中城は16世紀中頃、安中氏が武田信玄の侵攻に備え、薄井川と九十九川の間の台地に築いた城です。一時期は廃城となっていましたが、1615年、井伊直政の嫡子である直勝が安中藩の初代藩主となり、薄井木の領石所の警護を担う拠点として、城の再築や町割り、区画整理を行い、宿場の整備を進めました。井伊氏は二代で三河に移風となりますが、直政の正室と直義二代藩主の聖母の墓は大泉寺安中市安中にあります。また直孝、直勝の弟彦根藩主が幼少期を過ごした北の寺安中市下五館は、その後も彦根藩から庇護を受けるなど、安中氏には井伊氏とのゆかりが深く残ります。現在、城址周辺には、日本のマラソンの発祥とされる安政遠和氏の碑をはじめ、復元された旧安中藩郡奉行役宅や武家長屋などがあり、藩政時代の面影を伝えています。問い合わせ先、安中市観光課、電話 027-382-1111、 ファクス 027-386-4111。 編集室独り言3月号、祖母への誕生日プレゼント。家族の誕生日や父の日、母の日などの記念日にプレゼントを贈ることにしています。 相手が以前から欲しがっているものや好きな食べ物を思い浮かべながら選びます。毎回迷いますが、今度は何を贈ろうかと考えるのは楽しみです。プレゼントが決まると、インターネットで注文し、日にちと時間帯を指定して、宅配便で家族に直接送ることが多いです。家族が住んでいる実家は私の家から少し離れているため、当日に私に行けない時もあるからです。先日の祖母の誕生日にも、いつも通り誕生日当日に届くようにプレゼントを手配しました。寝たきりの祖母は外出ができず、季節の移り変わりがわからないだろうと思い、花の鉢植えを選びました。母からの電話によると、祖母は部屋が明るくなったととても喜んでいたそうです。その後しばらくして実家に帰った時、祖母に、品物を送ってくれるのも嬉しいけれど、顔を見せてくれるのはもっと嬉しい、と言われました。祖母にとっては離れて住んでいる私の顔を見られることが何よりも嬉しいようです。今度の記念日には、祖母の好きなものを買って私が直接届けようと思っています。祖母が喜ぶ顔を見るのが楽しみです。磯貝由香。以上で、声の広報、県からの便り、平成29年3月号を終わります。